お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
皆様こんにちは。お元気でお過ごしでいらっしゃいますか。ディーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。この番組ではなるべくいろいろなタイプのオペラの曲をご紹介できるよう気をつけながら選曲しておりますが、私自身が女性かつ高くて軽い声のハイソプラノですので、パッと思い浮かぶ曲となりますと恥ずかしながらどうしてもそういったソプラノに向けて書かれた自分がレパートリーにしている曲、役柄に偏ってしまいがちという側面があります。そういう理由もありまして、本日はなかなかこれまでにご紹介できていなかったバス、あるいはバスバリトンと呼ばれる男性の非常に低い声の方々が歌う役のアリアをお聞きいただきたいと思います。オペラの中でのバスやバスバリトンの存在は、お姫様、王子様といったキラキラした役どころを担うことの多いソプラノやテノールなどと比較しますと、華やかさで言えばやや劣るというのが正直なところかもしれません。ですので主役というよりは脇を固めるスパイスの効いた役柄であることが多く、したがって派手なアリアや大規模なアリアはあまり多くないように思います。ただしその声の圧倒的な存在感はもちろん、ドラマやアンサンブルに与える厚みと深みも非常に重要なもので、登場するだけでぐっと場が引き締まります。また単純に声域だけを考えてみても、ああいった低い音を朗々と歌える声帯、体つきを兼ね備えた歌手の数はあまり多くないのではないでしょうか。人数自体もバス系の歌手は少なく貴重と言える印象です。そんなわけで本日はシャルル・グノー作曲のファウストより悪魔メフィストフェレスのアリアにてバスの声の響きをお楽しみいただきたいと思います。このオペラからは以前一度ヒロイン役マルグリートの有名なアリア、宝石の歌をご紹介したことがあります。シャルル・グノーは19世紀に活躍したフランス人作曲家。オーケストラの作品も作曲してはいますが、メインに据えたのは声楽を伴う作品だったようで、オペラのほか歌曲や宗教音楽なども多く作曲しました。オペラの中ではこのファウストとロミオとジュリエットが突出した人気です。オペラファウストはドイツの文豪ゲーテによるかの有名な同名戯曲を原作とした作品。悪魔との契約によって若返りに成功したファウスト博士の恋愛物語です。ゲーテのファウストを元にした音楽作品は声楽が登場するものだけに絞っても数知れず、シューベルトの傑作歌曲糸を紡ぐグレート編やトゥーレの王、ベルリオーズの劇音楽ファウストの豪罰、アリーゴボーイとのオペラメフィストフェレ、それから千人の交響曲と呼ばれるマーラーの交響曲第8番など、おそらく他にも数え切らないほどあるでしょう。さてグノーによるオペラファウストのあらすじはと言いますと、学問に一生を捧げた自分の人生を虚しく感じている年老いた哲学者ファウストは、青春を取り戻すべく自身の死後を捧げるという契約を悪魔メフィストフェレスと交わし、その見返りに若返りに成功。若き乙女マルグリートと恋に落ちると、彼女はファウストとの子を身ごもります。しかしファウストは彼女の元を去り、もてあそばれたと嘆くマルグリートは正気を失い赤ん坊を殺害。子殺しの罪に問われる彼女の元にようやく戻ってくるファウストですが、もはや錯乱状態の彼女は牢屋から出ようとせず、彼女の魂は最後に昇天し、ファウストが祈りを捧げる中、悪魔メフィストフェレスが天使の力のもと倒れると、救われた、キリストはよみがえられたとコーラスが歌う中、幕が閉じるという物語です。本日お聴きいただくアリア、黄金の子牛の歌は、第2幕、マルグリートの兄が出征するというので、仲間たちが見送りに集まっている広場にて、突然悪魔メフィストセフェレスが、私も仲間に入れてくれと言って歌い出す一曲。金やそれに群がる人間のバカバカしさ、そしてそれを手のひらで転がすかのような悪魔の力を、地の底から響き渡るような迫力で意気揚々と歌い上げます。本日は20世紀後半に世界中で活躍したベルギー出身のバスバリトン、ジョセ・ヴァン・ダムの歌唱、ミシェル・プラッソン率いるトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団の演奏で、不気味で迫力たっぷりな悪魔の音楽をどうぞお楽しみください。 ではまた来月の放送でお会いいたしましょう。どうぞお元気でお過ごしくださいませ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。